힘들게 있는 버크한토 톡톡 밀고 호소니까
こんにちは。
東京ミルク放送局です。はい、よいしょ。よいしょ。ちゃんま使いごかです。毎週毎週、ガンダムさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球、ガンダムなどの話を思いつくまきの向かいに語り合うラクムン家系情報競馬組です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ
の間から今までずっとこれつけてる、このこれ見てください、巻き爪矯正ロボ。こちら、ロボ、僕、あの僕の右も巻いてるんですけど、左の爪がですね、これね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、
汚いわ、
ま、あの水虫しないんで大丈夫です。ナイキのマーク並みにですね、
あー、はいはいはい、
ギュインって巻いてるんですよ。
うん、なってるね。
だからこのギュインのこの起こりの部分、
なってる、
この部分、この部分をなんとか直したいんですけど、こいつがね、今必死で引っ張ってくれてるんですよ。
うん、そうね。
ただ、さっきの収録の合間にトイレ行こうとした瞬間にですね、ポロッと外れまして、限界やって言ってます、ロボが。
いや、だから毎日やってください。1日10分ぐらい。
そうですね。
はい。
収録中の50分とか1時間とかやってるもんじゃないってことですね。
そうですね。
ちょっとあの右足に変更します。
それ微調整でやんなきゃいけないから大変なんだよ、それ。
難しいですね、これね、ちょっとね。
難しい
と、
コツが必要よ、コツが。
なんか、うん、なんかあの、いいポイントと、やっぱりあの、フレッシュ薬十字と関節技と一緒で、
そう、
部分、効くポイントみたいなやっぱあるっすね。
だその巻いてるところの方に、あの中心点を置かないとダメよ、その、テコの原理じゃないけど。
そうね、
真ん中に置こうとすると、両方いっちゃうから。
うん、なんかあのこっちじゃない方向に力かかったりする、ね、
そうちょっと調整してみてください。
こううまくこういって、
いや
あっみたいな、
巻き爪矯正ロバマジ当たりだわ。
あれですか、あのいいものランキング西の横綱みたいな、そういう
次元じゃないの、もう人生を共に過ごす伴侶みたいなもんだね。
マジすごいですね、家族になろうよじゃないですか。
もうだってこれがないの考えれないもん、もう。
巻き爪矯正ロボのない生活は考えられない。すごいっすね。
耳かきとこいつはもう確実に重要だね。
IT 革命じゃないですか。
うん。じゃあ、陳情さん、頑張って巻き爪直しててください。
しながらお送りする、
はい、
放送局です。
はい。今日はですね、
はい、
ちょっとね、これをやろうかなと思ってまして、俺たちのですね、ハイスタンダードという、
出た、
知ってる、
出るっていうか、横山健ですか。
おい、
クレイジーケンバンドじゃない。
おい、横山健さんだろ、お前。
あん、
さんだろうがよ、お前年上だぞ、お前、横山健さん。
いや、そりゃそうですけど、大体のミュージシャンは年上ですよ。まだ今もってなお。
あ、新宿知ってる、
あの聞いたことあります。 あんまり詳しくないです。
ステイホームとは知ってます。あ、はいはいはい、私ですね、あの、はい、まあ、ハイスタンダード、略してハイスタって言うんですけど、
はい、ハイスタ聞いたことあります、はい、
神なんですよ、これ。
あ、そうなんですか。ハイスタ世代ですか。
ハイスタはね、荒人神なんです。
広人みたいな。
広人かハイスタンダードなんだよ、荒人神は。
あ、そうっすか。天皇っすね。秋広天皇っすね。
あの、いまだに、あれですよ、私、ゴールデンウィーク明けから、だいたい12月ぐらいまで T シャツ一丁なのも、ハイスタの影響です。
そうだったんすか。
で、この髪型もハイスタの影響です。
スタンダードにアフロの人いましたっけ。
いや、いねえけど、イメージというか、そう、あの、心持ちの問題。
いや、あの、スキマスイッチでしょ。
ちげえわ。それと、あとなんか、わざと平気でちょっと、悪口とか言ったりするのも、ハイスタの影響です。荒人神なんで。
でもね、僕、思い出したんですけど、
うん、
10年ぐらい前なんですけど、
うん、
スターというものに登録したときにですね、
ツイッター
最初に、登録したときにデフォルトでですね、
うん、
こんな方々をフォローしてみてはみたいな、
あー、なんかあるね、ツイッター、うん、
くらいフォローするあれあるじゃないですか。あれのリコメンドにですね、ナンバーキヒロさん出てきたんで、フォローしてましたよ、
ボーカルの
はい、ボーカルベースの。
ああ、ヒロス君じゃなかったんだ。
1ヶ月ぐらいフォローちょうちゃ。もうね、途中でなんかね、あのヘイトがちょっとなんか、あまりこの心持ちよくないなと思って、
ね。なんかね、はいはいはい。
でも、まあ、全然あの人間性を否定するわけじゃない。
はい、いや、これね、あれなんですよ、中2か、自分が中2か中3の時に、
はいはい、
あの野球部のヤスってやつから、
インキャラス。
ヤスくんから、あの早いのあるよって言われて紹介されたんですよ。
早いのなんですね。
すごい、
BPM 的に
役の売人みたいな声出してたから、早いのあるよ、早いの。
みたいな、S みたいな、覚醒剤の芋みたいな。
そうそう、覚醒剤の売人みたいな紹介の取り方をして。
早いのって言って。
で、なまあね、聞いたことある人は分かってると思いますけど、あの全部歌詞が英語なんですよ。で、3人組のバンドのパンクバンドです。
ハイエイタスとかこういうなんか、うん、日本人だけど、うん、全部英語詞みたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうですね。で、その聞き出した当時の頃は分かんないから、しばらくね、外人だと思ってたからね、俺。
はいはいはい、はい、
おーおーと思って。
やっぱり歌番組とか出ないですよね。
うん、出ない、基本出ない。で、高校とか大学の時もやっては、ハイスタ自体はやってたんだけど、もうね、ライブに行けないの。
ない、
あのチケットがないっていうのもあるんだけど、
はいはい、
なんか行くのが申し訳ない。こんなゴミみたいなのが行っちゃうのは申し訳ないみたいな。
天皇の御神栄を直視すると目がつぶれるみたいな。
そうだ、天皇陛下に直接会いに行くなんてそんなのできないじゃん、荒人神に、
ね、ひれ伏さないと。
なんかそれぐらいの気持ちなんだ。だから実際に存在しているかも怪しいツチノコみたいなもんだと思ってたの、俺の中で。
そんなレベルですか、レアキャラ。
そうで、ね、やってるのは知ってたよ。やってるのは知ってたし、なんか行くのはもうちょっと違うなと、会いに行くのはライブに。
なんで
失礼だなっていう。
国
っていう感じで、で、実際まあ自分がずっといた、某ギターメーカーにもいたんですけど、
某ギターメーカーね。
某ギターメーカーに、はい、ハイスタの2人で、ベースとギターが使っているギターメーカーでずっといたんですよ、私。
あ、そうなんですね。
で、なんでそこで働いてるかって言ったら、9割9分ハイスタのせいです。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
あ、それは初耳でしたね。
そうですよ。
で、バンドリとかもやり。
だから、働いた理由はって言ったら、細かいところあるけど、ね、ものすごい根っこのところはハイスタが使ってるからなんです。
そう。
で、まあ、なんか会えるとかそういうことじゃない、別に。なんかそういうことじゃなくて、ハイスタが使ってるんだから入ろうだもん。そんな感じで、あの荒人神が使っているものを作っているメーカーだから入ろうみたいな感じ。なんかそんな感じで働いてますよ。で、そんな荒人神のハイスタンダードがですね、はいはい、2000年に活動休止しまして、
はい、
2011年に復活したんです。
お
で、活動休止した理由はいろいろあるんです。
方向性の違い、
まあ、方向性の違い、まあね、簡単に言うと。で、なんとなく風の噂で聞いてた。
はい。
で、まあ、11年間活動休止してて、復活する理由も風の噂で聞いてたんです。
ああ、はい。
その、まあ、うんっていう、この人づてよ。ネットの情報とかじゃなくて。マネージャーとかね。その、はいはい、ハイスタの後輩のバンドと一緒にやってたりとかもしてたし、ね、仕事もしてたりとかしてたから、はいはい、なんとなく聞いてはいて、で、2011年に復活するときは横浜スタジアムでライブしたんですよ。で、その時もね、結構、うん、もう話題になったっていうか、いろいろあって、行く行かない問題にもなったわけ。
おお。
行く行かないというか、見に行く行かない。
はいはいはい、
結局ね、2つに分かれたのよ。行くやつと行かないやつ。
はい、社内で。
社内もそうだし、もう周りも全部そうだね。
周りもね、はい。
うん、で、結局俺行かなかったんだけど、なんかね、結局、なんか、いい話じゃないのよ、入ってくるのが耳に。荒人神の、なんかあんまり良くない話が入ってきちゃうから、 だからあんま下手に距離取っといた方がいいなと思ってたわけ、
深入りしない方が、
うん、でまあ元気にやってるんだなっていう風には思ってはいたから、今もそうなんだけど、復活してずっとやってんだけど、
はいはいはい、
で元気にはやってんだったらいいや、もう元気にやってるんだったら別に僕は何の問題もございませんっていうスタンスだったんですけど、あの昨年ですね、実は映画が公開したんです、ハイスタンダードの。
お
で見るか見ないかっていうのをすっごい悩んでたのよ。
はいはい、
で悩んでたら終わっちゃってさ、
いやいやいや、それは天皇の記録映画だから毎週皇室アルバムを見る権利みたいなもんですよ。
でギターの横山健の担当のやつに、聞いたの、どうだったって見て、
はい、
あジャムさんは見た方がいいっすね、ハマスタ行ってないんだったらって言ってきてマジでと思って、今回のね自粛期間中にこれをちょっと見にくいですけど、あ DVD が発売されたんですよ。
はいはいはい、
で買いに行ったんです。
そうですね、サウンドライクシットって、
サウンドライクシット
クソみたいな音楽、
クソみたいな話っていう、
ああ
聞きに、はい、で買いに行ったんですけど、もうね、はいはい、売ってないのよ。
売ってない、
もうなんかエグゼルの DVD とかどうでもいいのいっぱい売ってるくせにさ、なんかもうバックナンバーのどうでもいいライブ DVD とかいっぱい売ってる、これがどこにも売ってないのよ。
入荷が少ないんですかね。
入荷も少ないし買う人も多いでしょ、両方よ。
あなるほど。
で結局アマゾンで頼んだら3日ぐらいで来たけど、
アマゾン間違いないですね。
だからその店頭で出てなくて、まあまあ買ってみで見ました。で見て、まあ、先入観を捨てて見れっていう風に見ろっていう風に言われて、まあ見ましたよ。で、はいはい、見た結果なんですけど、神を疑ってた俺が悪かったと。
どっちっすか。よかったんですか。
四つん這い号泣でした。
得た。最上級じゃないですか。バーフバリレベルじゃないですか。ちょっと
一人夜中に四つん這い号泣だった。
やってんすか。
私が悪かったですと、申し訳ございませんでしたと。非常にねいい話でしたね。まあ、だ結局結成当時95年ぐらいから去年までの話をインタビューと昔の映像で全部振り返ってるの。
お
でなんで活動休止してなんで復活するかみたいな話とかも全部、まあ、漏れ聞こえてた話とかも聞いてはいたけど、でも直接本人から聞いてないからさ、うん、あと怖えしこの人たち。
そうなんですか。
すげえ極論の話だと怖えし怖えし、舐めたこと言うと、ま、前でパッチギ食らされるから。
いやね、カラオケとかも認めてなかったらしいですかね。
カラオケとかそんな あの音楽じゃねえからっていう。
カラオケで歌うんじゃねえよ俺らの音をよ。
そうそうそう、
だからコピーバンドとかしろよみたいな。
怖えから、まあ、怖えっていうのはまたあれだけど。あの本当に申し訳ございませんでしたと、大号泣ですと。
はい、号泣。
何がやっぱり良かったのかっていうと、いろいろあるんだよみんな。
ふわりした。そうです
けど、いやまあちょっとネタバレになっちゃうからあれなんだけど、あんまり言うた多分ね、どうだろう、学生時代とか大学生とか高校生ぐらいの時ハイスタ聞いてて、今なんかあんまり、まあ、聞いてないっていう言い方はちょっとあれだけど、最近はあんまり聞かないなっていう人は結構いっぱいいると思うんですね。でそれは別に悪いことでは全くないんですけど、じゃあちょっとこれ見てみっていう、いいから高校時代と大学生時代ちょっと聞いてたあの頃のことまず思い出すぜっていう。であの時あのハイスタの3人は何を考えて思ってたのかっていうのも分かるし、
お
でなんで復活したのかっていうのも、ああまあそうだわなっていう感じよ。
そうですか。
まあ、そこは別に伏せてるわけじゃないからいいんだけど、震災を機にやろうみたいな話になってたのよ。
あ、なるほどなるほど、
うん、で震災で大変だったから2011年に9月にハマスタで復活ライブをやろうみたいなことを言ってて、それをすげえ否定的に言ってる人もいたわけだから、要は 金がねえから、もうこんなのお前葬式商売と一緒だみたいな、
はいはいはいはい、
そういうんじゃなかったろと、ケンと難波とも
う一人誰でしたっけ、
常ドラムの常何やってんだと、
はい、
お前そんなんじゃなかったろみたいな感じで言ってる、それも言ってることも分かったんだけど、そのやっぱ大、その前の前提とかの状況を見ちゃうとね、やっぱあそこでやるしかなかったんだよね。
ああ、ハマスタでの、
うん、で、いやすごい偉いなと思ったのは、そのボーカルの難波くんがケン、ギターのケン君にもう一回やろうよって言った時に、いや何言ってんだと、俺はお前のことが嫌いだからバンドなんか組むわけねえだろうと
ああ直進圧ですね、
うん、でほら震災のこれ見ると、で大変なことになってんじゃんと、少しでも東北の人のためにそういう綺麗事言ってんじゃねえよバカと、やりたくねえんだからっていうところで一回話は終わってるはずなのに、1週間ぐらいしたら難波くんがもう一回行ったらしいんで、
お
話に、でそれでやろうって話になったんだけど、
お
偉いなと思ったのは2回行ったその心意気だよね。
え、
2回行けないでしょ、
はい、そこまでね、
うん、
ラム屋にされたわけでもなく、いやもう真っ向からやりませんっていう
ふうに言ってるのに、
はい、うの音も出ないですよね、
2回行ったっていう、そこはすごいなと思って、ああそれはやるなっていう形で、非常に心に来るものがあって、だから私の10代20代前半の頃は全てダイジェストで見ながら振り返られるっていうあの頃何があったとかさ、このアルバムが出た時、この CD が出た時何をやってたとか、すげえな、はいはいはい、やっぱこいつらっていう。で、このサウンドライクシットっていう DVD が、
あ、そういいですか、
サウンドライクシットっていう DVD が出たのと同時に、はい、ほぼ同時に、Spotify で全曲配信になったんですよ。
おお、おはい、サブスクリプション、
サブスクリプション解禁したわけ。まるで息を吸うように登録したもんね。びっくりした、自分でも。月額980円かーとか思ってたけど、何の抵抗もなく契約する自分がいて笑っちゃったもんね。何の後悔もしてない。
あんだけ Spotify 懐疑的だったのに。
あれは、Spotify は心を持ってないとか、
あれは音楽を聴く心を持った人が作ってるアプリじゃねえとか、
ねとかね、散々言ってた
くせに、言ってたくせに、
息を吸うように毎月課金してます、今。
くるー、くるー、手のひらくるーじゃないですか。
くるー、くるーって、だってさ、俺が高校の時買って、もう5回ぐらいしか聴けなかったから、すげえブートレグの音源とかも入ってんだもん、Spotify の中に。
すごいっすね。
あれもあるんだと思うと、もう気がついたら登録してましたよ。
でマキシマムザホルモンが Spotify とかに下ろしてないってね、この間言ってましたもんね。
うん、そうだ、その辺もあってそういう話になったの。ハイスタがやるぜみたいな。
はいはいはいはい。
どうするみたいな話になって今ざわざわしてる。逆に言うとその一番めんどくさい大御所がガバって開いちゃったから、もうやらざるを得ないで、ね、今やってない人たちが。
そうですよね。そんな感じありますよね。
うん、だこれね、ちょっと本当に昔ちょっと聞いてた人見てもらいたいですね、 DVD。 なんか本当に いい映画かどうかっつったら、まあ、ドキュメンタリーの出来としては正直そこまでではないと思うよ。昔の映像とインタビューしかないし、
はいはいはいはい、
で構成的に、
まあまあま
あ、甘いなっていうところはあるかもしれないけど、あ、やでもなんかやっぱり思うところはあるね。うん、だぜひちょっと知ってた人はぜひ見てもらいたいなっていうのと、今まで全く知らなかった人はここから入ってもらってもいいのかなっていう気がします。
ほど、
うん、
シャンマスさん、
はいはい、
松さんのハイスタンダードに当たるのが、うん、僕にとってザ・ピローズなんですけど、
あーはい、
Spotify ザ・ピローズ全曲サブスク入ってます。
じゃあもう登録するしかねえじゃねえか。
登録待ったなしじゃないですか。ちょっとこれ
登録するしかねえないか。
これこそ、それこそなんかそのこのアルバム出た時俺こういうことやってたとか、
そういうの、
ああすごい、あの
もうすあの音楽に対して全てのストレスがあの月額980円でなくなるよ。
ああそういうことか。ああすごい、アリ地獄に捕まった気分ですよこれ今。
そうもう
パカって、ああ
死ぬまで払うよ俺別に980円
月額980円死ぬまで払い続ける。ああ
も別に何の不満もないし負担だと思うも思わない。あ逆に これがなくなる方がきついわ。
なるほど、うん、なくなる方がきつい。
うん、
あれちょっと待って、あれ
なんだよ、
あピローズ、あれアマゾンミュージックにも入ってます。
じゃあいいじゃん、
アマゾンミュージックならこれアップライムに含まれる。アマゾンミュージックでいいや。オッケー、
まあそれもいいんじゃね、それもいいと思う。
アマゾンミュージックの方はちょっと今のところあの僕のあのコミュニケーション感じはある。
それもいいと、それもいいと思います。とにかくあのハイスタンダード、はい、あの、はい、荒人神なんで、
荒人神ですね、
はい、荒人神なんで、はい、あの、はい、ちょっと今後とも一つよろしくお願いしますと。
わかりました、
はい、
あんまり、ね、音楽の話とかねしてこなかったですもんね今までね。
そう 今はね、まあ、ちょっと音楽かけれないっていうのもあるんだけどね。
まあ、まあそれもありますけど、
うん、
え、うん、
はい、
あそういう歴史があったんですね。
大号泣映画でした、びっくりするぐらい。
わかりました。レンタルとかで、
レンタルはまだ出てないんじゃないかな。
駅ですかね。
基本あそこの会社は人数もいねえし手弁当で全部やってるから、年内に DVD じゃね。レンタル、
なるほど、手弁当ね、
うん、
レンタルでもしかも音楽系の DVD あんまりレンタル
にやんないよね。やんないだ
から、ああアマゾンですね。
一応だからそこの会社のピザの人にネトフリとかも同時にやっちゃえばいいんじゃないのっていうふうに言ったら、ネトフリって言われたから。
ネットフリ
ックス、ツーフリと違うのって言われたから、
違うわ、
ダメだもう、
和田さんだよじゃないよ。
その辺を理解する気持ちがねえと思ってってな感じです。
わかりました、
はい、以上です。
どこもハイスターね、好きな方がたくさんいらっしゃると思うんで、
はい、ぜひお願いします。はい、
はい、では、告知、
はい、
はい、告知、はい、あれですね、リモートミステリーが、これ正式名称なんだっけな、くらいに僕もメール来たんですよね。メールというか LINE 来たんですよね。
正式名称はあれだよ、はい、ミルキーポール殺人事件です。劇団ミルキーポール殺人事件、
キーピンウェブミステリー劇団ミルキーポール殺人事件、はい、はい、っていうのがあります。7月2日木曜日から5日の日曜日までですね、
はい、
なんとズームリモートにであるにもかかわらず皆さん参加型イベントということですね。ズームなのに録画じゃございません。
はい。
基本的には。で我々が
全部で9回やるけど1回30人ぐらいだったかな。なので多分速攻でチケット売り切れちゃうと思うんで。
そうですね。
もし興味ある人はぜひお願いしますっていう感じですね。
1週間で9回公演、相当数がありますね。
詰めです。
で、僕らはその9回とも全部こう家の前のこうパソコンの前でですね、
するという自宅作業っていう。
俺聞いた話と違うな、あれ1回撮って終わりって話だからいいっすよっつったんだけど、あれもう毎回これ9回公演で全部やるんすかみたいな。
全部やってください。
後でひっくり返されるやつ。
全部やってください。
あんまこういうこと言うとまずいっすよね。
全部やってください。全部
ですけど、ちゃんとあの生でやりますんで、皆さんね、
はい、新緑だと触れ合いコーナーがあるのもしょうがないです
。そうなんですよ、それね、でもやっぱり、実際、その現場でお会いしながらですね、
うん、
お客様の体温をこう確かめ合いながら、うん、コール&レスポンスしながらやるのはいつもね、やらせていただいてるんですけど、このやっぱりこのね、なんていうんですか、電子の
リモートで、
ね、をね、
ウェブでね、
やるとの。このね、このシャッターがどこまでぶち破れるかっていう、
多分ね、思ってるより簡単にできると思う。
あ、いいね。去年とか筋肉マンのコス、あ、ラーメンマンか、うん、ラーメンマンのコスプレし、参加者の皆さんにもこう強靭のコスプレしてもらっての、
そういうのね、そういうのやると思いますよ。
なんかいろいろ遊んでたんですけど、はい、まあまあそういう似たような感じのですね、体験はできると思いますので、はい、ぜひぜひこちら、E ピン企画さんのホームページでいいのかな、まあ、ちょっとあの東京ミルクホールのですね、ツイッターとかいろいろもろもろでも告知していきたいと思いますので、
はい。はい、
で、そうですね、エントリーしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。ミルクホールメンバー、ほぼ放送出演という形でやらせていきます。よろしくお願いします。
そうですね、じゃあ頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、はい、
ではは
い、以上でございます。はい、
あ、はい、おロボも頑張ってます。
ロボよくなりました。
ロボ、はい、ロボ今のこの時間でですね、かなり、はい、あ、かなり隙間を作ってくれてますね、これね。
はい、いいと思うよ。
繰り返すことで、
はい、
巻き爪が矯正されるという、
は
い、
そうです。
はい、矯正ロボの方もですね、はい、ヤフオクとかで100円から700円で買います。
はい、
お願いします。お話しください。
はい、
何の回し物なんだろう。はい、はい、以上です。
はい、じゃあよろしくお願いします。
というわけで今回も愛と雪と感動とちょっぴり熱中をお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄雪と
ちゃんまつスカイウォーカーでした。
また次回、
はい、バイバイキーンとー。